泉鏡花作、若菜のうち。春の山、と、言うに大きく申し出るほどのことではない。我ら式のぶらぶら歩き。彼岸も早く過ぎた四月上旬の田んぼ道は、ちと、のぼせるほど暖かい。修善寺の温泉宿洗いから、着て出た羽織は脱ぎたいくらい。が、脱ぐとステッキの片手の荷になる。連れの家内が持ってやろうというのだけれど、20か30そこそこで、双方様子がいいのだと、野山の景色にもなろうもの。紫裾子でも、小桜おどしでも何でもない、茶島の布こと着て、すみれ、げんげにも恥ずかしい。第一、そこらにひらひらしている蝶々の袖に対しても、家宝物の仮絹ではない。衣装持ちの貢献は行き過ぎよう。汗ばんだ幾首の兜。いや、中折れの古棒を脱いで、薄くなった折り目を気にして、そっと撫でて。杖の柄に引っ掛けてひょいと担ぐと、そこではしょったり、じんじんばしょりほうかぶり。と、後ろから女が冷やかす。
それ、狐がいる。
嫌ですよ。何よ、こいつら。大晦日のことを忘れたか。新春の読み物だからと言ってのんきらしい。田畑を隔てた桂川の瀬の音も小鼓に聞こえて。一方、なだらかな山懐に桜の咲いた里景色。薄い桃も混じっていた。近くに藁屋も見えないのに、その山裾の草の道からほかほかとして女の子が。兄弟らしい二人連れ。時間を思っても、まだ小学校前らしいのが、手にスカンポもツバナも持たないけれど、積み草の夢の中を歩くように、うっとりとした顔をしたのと、道の角で行き合った。
こんにちは、姉ちゃん。わらびのあるところを教えてくださいな。
肩に耳のくっつくほど、右へ顔を傾けて、もう一つ左へ傾けたから。
わらび。小さなのでもいいの。かわいらしい。あなたのような。
この無遠慮なおばさんに妹はあっけに取られたが、姉の方はうなずいた。
はい。おせんべい、少しですよ。お二人でね。
おだちんに、懐紙に包んだのを白銅製のものかと思うと銀の小粒で。宿の勘定前だから、怪しからず気前がいい。女の子は、半分気味の悪そうに。狐につままれでもしたように手のひらに受けると、二人を山裾のこの坂口まで導いて、上へ指差しをした。その来た時と同じに妹の手を引いて、少し咳足に、あの道をなんだかふわふわと浮いてゆく。さて、二人がその帰り道である。なるほど小さい白魚ばかり。その代わり、根の群青に薄く藍をぼかして、先の真紫なのを五六本。何、牛に乗らないだけの戦火の目のわらわの示しである。もっと山高く、草深く分け入ればだけれども、それにはこの陽気だ。 蛇体という証言があって、望む者の方に苦行が足りない。で、その小さなのを五六本、彼女の花髪の間に何とかいうすみれに恥を、懐にして。元の野道へ出ると、小鼓は響いて、花菜はまばゆい。影はいない。かしこに、道端に咲き残った紅梅か。いや、桃だ。近くに行ったら、花がおのずからものを言おう。その町の方へ近づくと、桃である。根に軽くついた草包みの影から、黒い髪が、額が、鼻が、口が、おう、赤い帯が、同じように揃って二人出て、先刻の兄弟が、黙って、襟方で、少しばかり決まりが悪いか、むずむずしながら、姉が二本、妹が一本、タンポポの花をすいと出した。まあ、姉ちゃん。
どうもありがとう。
私も今はかぶっていた棒を取って、その二本の方を欲張った。とはいえ、なんとなく胸に響いた。響いたのは、形容でも何でもない。川音が、たたっとタンポポを打って、花に日の光が動いたのである。濃く、かぐわしい、その幾重の花びらのうちに、幼子の姿は二つながら吸われて消えた。物には順がある。胸の迫るまで二人が思わずじっと兄弟の顔を見守ったとき、たちまち背中で、
もう、
と泣いた。振り向くとすぐそこに小屋があって、親が留守の子牛が光った鼻を出した。
も
う。濡れた鼻息はかげろうに蒸されて、のどかに銀粉を吐いた。その暇に、兄弟は見えなくなったのである。桃の花の微笑むとき、黙って顔を見合わせた。このない夫婦は、寂しかった。同じようなことがある。様子はちょっと違っているが、それも修善寺で。時節は秋の末。11月初めだから、さあ、もう冬であった。場所は、前期のは、桂川を登る大師の奥の院へ行く本道と、渓流を隔てた川包みの枝道だった。これは、新停車場へ向かってずっと滝の末ともいよう背の下で、大人が酔いの街道を脇へ入って、田んぼの中を小道へいくつかうねりつつ登った途中であった。上等の小春日和で今日も汗ばむほどだったが、今度は街灯を脱いで杖の先には引っ掛けなかった。やると、かかしを抜いてきたと叱られようから。女は道端のやぶを覗き、松の根をくぐった。林道の茎の細いのを積んで持った。これは、たもとにも懐にも入らないから、何に対し、誰に恥じていいかわからない。
マッチをあげますか？
まず一服だ。安タバコの匂いの代わりに、 稲の甘い香が耳まで包む。火をいっぱいに吸って、目の前の稲は、とろとろとたりほで居眠りをするらしい。向かって、街灯の黒い裾と青い妻で腰をかけた。村尾花の連なって輝く穂は、キラキラと白銀の波である。預けた林道の影が、紫の火のように穂をすいて、昼の十日ばかりの月が澄む。稲の下にも、すすきの中にも、せせらぎのささやくように、ちちろ、ちちろ、と声がして、その泣く根の高低に、静まった草もみじが、そこらの刈跡にこぼれた阿波の落ち穂とともに、風のないのに軽く動いた。ふもとを見ると、ちり焼き場だという煙突が、豚の鼻面のように低く仰向いてむくむくと煙を吹くのが、黒くもならず、青々と一筋立ち上って、空なる昼の月に薄く消える。これも夜中には幽霊じみて旅人を脅かそう。夜泣き松というのが、丘下の山の出花に黙ったカラスのように羽を重ねた。
だいぶ登ったな。
帰りますか？
一奮発向こうへ回ろうか。その道は修善寺の裏山へ抜けられる。
一回り斜めに見上げた尾花を分けて、稲の真日向へ。すっと低く飛んだ赤とんぼをかざしにして、小さな女の子が。また二人。まあ、同じような、いつかのタンポポのと。
少し違うぜ。春のが山姫のお使わしめだと、向こうへ出たのは山の神のお年子らしいよ。柄行きが。もっとも、今度の方は、お前には縁がある。
大ありですね。と、荒びたところが、すなわちその山の神で。第一、大好きな柿を食べています。ご覧なさい、小さい方が。
どっちでも構わないが、その柿柿を言うなというのに。
カキカキというたびに、宿の神さんから庭の柿のお見舞いが来るので、ヒヤヒヤする。
春自分は、
タケノコが掘ってみたい、タケノコが掘ってみたいと、ご主人を脅かしてお惣菜にありつくのは誰さ。
ああ、おいしそうだ。
ほっぺたからつゆが垂れているじゃありませんか。
横撫でをしたように、妹の子は、口も、頬も、熟しと見えて、だらりと赤い。姉は、大きなのを握っていた。よだれも鼻も見えるところで、その柿、送れな、おばさんに。と、出し抜けに言った。昔は、川柳に、熊坂のすねのあたりでみーんみーん。で、すすきの裾にはコオロギが鳴くばかり。幼子の目には鬼人のお松だ。ぎょっとしたろう。首をすくめて泣き出しそうにべそをかいた。その時姉が、並んできたのをつと前へ出ると、ぴったりと妹を後ろに囲うと、筒袖だが袖を開いて、小腕でかばって、痛い気な手のひらをパッと開いて、矢尻のごとく腰を反らした。しかして踏み止まって、睨むかと目を見張った。
ごめんよ。
私が帽子を取ると、等しく女が咳込んで、曇った声で。
ごめんなさい、姉ちゃん、ごめんなさい。
二人は思わずほろりとした。宿の廊下伝いに、湯に行く橋がかりの欄干連れに、その明珠の柿が、小を暗く、口実に照っている。二は、
スズメがいる。
そのスズメ色どき。
目白ですわ。